パブリックコメント手続き制度による意見募集の結果公表。提出された意見、提案の概要と市の考え方で主なものを公表します。提出された意見と市の考え方は、各課、市役所情報コーナー、市ホームページ、市民交流センター、各市民センター、各障害学習センター、総合文化センター、各図書館、生きがいセンター、高齢者福祉センターひまわり、一次福祉センターで見ることができます。意見、提案をいただき、ありがとうございました。ID10174700、刈谷市地域公共交通計画案、募集期間、8月16日から9月14日。提出件数、81件。意見、第8次刈谷市総合計画では、重点戦略や道路、交通にも記載されている、定住促進が一つの大きなキーワードとなります。本計画にも、定住促進の文字をどこかに反映していただきたいです。市の考え方、公共交通の充実による住みやすい街づくりに取り組んでまいりますので、計画の基本方針に、誰もが住みやすくを追記して修正しました。意見、将来の公共交通ネットワークにおいて、幹線バス路線として、幹線軸、南北軸を、二路線位置づけていますが、令和5年3月策定の第4次刈谷市都市計画マスタープランの将来都市構造図とは異なり、一見不整合に見えます。市の考え方。第4次刈谷市都市計画マスタープランでは、南北の公共交通軸として、名鉄バス刈谷愛郷大線及び、愛郷大線を位置づけています。本計画の検討で、アンケートや意見交換会などから把握できた。移動需要として、北部地域から刈谷駅方面への移動需要も確認されました。そのため、本計画では、刈谷駅周辺と、北部地域を結ぶ幹線軸、南北軸を位置づけるとともに、地流駅に向けた移動需要を踏まえ、名鉄バス愛郷大線は、幹線交通の隣接市長連絡路線として設定しています。問い合わせ先、都市交通課、電話950004。刈谷市環境都市アクションプラン、令和6年改定版、案。募集期間11月1日から30日、提出件数34件、意見、温室効果ガス排出量の算定方法について、各部門エネルギー消費量を国や県の数値に対して従業員数や床面積で安分しているが、刈谷市の現状として問題ないでしょうか。また、市が独自の政策で CO2 排出量を減らしたとき、正確に比較できるのでしょうか。市の考え方。温室効果ガス排出量は、環境省の公表するマニュアルに基づいて算定しているため、刈谷市の現状として問題ないと考えています。CO2 削減量の比較は、各取り組みを推進し、定量的把握が可能なものについて、取り組みの実施状況及び効果を評価していきます。意見、東京都のように新築住宅への太陽光パネルの設置を義務付けることで、オール電化住宅を促進し、蓄電池や EV、V2H などで各家庭からカーボンニュートラルを目指すべきだと考えます。 市の考え方。太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム、V2H などの設置に要する費用の一部を補助する制度を今後も継続し、住宅の脱酸素化に向けた取り組みを推進していきます。新築住宅への太陽光発電設備の設置を義務付ける条例の制定については、いただいた意見を今後の施策に参考とさせていただきます。問い合わせ先、環境推進課、電話621017。刈谷市一般廃棄物処理基本計画案。募集期間、11月1日から30日。提出件数6件。意見。焼却残渣の溶融スラグ化を再開し、資源化率を上昇させることはできないのでしょうか。市の考え方。民間業者による灰の溶融処理などの有効活用が見込まれることから、灰溶融炉を廃止しており、今後は民間業者への委託を進めることで、資源化率の向上を図りたいと考えます。意見、愛知県の計画では、一人一日あたり家庭系ゴミ排出量を、基準年度の520g から、令和8年度に480g まで削減する目標としていますが、刈谷市では令和元年度以降、排出量にほぼ変化がなく、数値目標も508グラムと愛知県の目標に対して低すぎではありませんか。市の考え方。今回の計画策定にあたっては、さらなるゴミの減量化と分別による資源化率の向上を目指し、様々な施策を推進することが求められるところです。目標年次である。2035年度における1人1日あたり家庭系ゴミ排出量508グラムとした目標値については、県計画における7年間で 8% 削減という目標値を参考に設定しました。問い合わせ先、ゴミ減量推進課、電話211705。第2次刈谷市多文化共生推進計画案。募集期間12月1日から1月4日。提出件数12件。意見。ワールデン成功のポイント。改善点。今後の課題。展開する上での。肝などが記載されていないため、この活動を広げようとしているのか疑問に感じます。ワールデンの立ち上げに関わった NPO にも協力いただき、市内の他地域でも実践を始めるべきです。市の考え方。一つぎ町にあるワールデン、ワールドスマイルガーデンの略称と同様の取り組みが小垣江町でも始まっています。コミュニティガーデンなどの交流活動は、市民が主体となって取り組むことが大切と考えており、地域住民と連携しながら、新たな地域での交流活動の展開を推進します。意見。各国に母国語での発信を増やすとありますが、母国語でいろいろやってもらうことが当たり前になるのは良くないと思います。日本語習得を重要と考えている企業の割合は高く、母国語での発信により、日本語習得の意欲を削ぐような施策は、外国人の就職に不利に働くのではないでしょうか。市の考え方。外国人市民も、地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有します。そのため、ライフステージごとの生活に対する支援、サービスの制度周知及び困りごと相談を 多言語で実施する必要性があると考えます。また、就労も含めた各ライフステージにおいて、日本語が必要となる場面も多いため、生活に必要な日本語習得のための日本語教育を推進します。問い合わせ先、市民協同課、電話950002。第3次刈谷市観光推進基本計画案。募集期間12月1日から1月4日。提出件数1件。意見。基本方針1、括弧4について、刈谷ハイウェイオアシスにデジタル時代のものづくり体験施設を作ることを提案します。集客力の高い刈谷ハイウェイオアシスに、雨天時や冬季の集客にも効果がある屋内型デジタル時代のものづくり体験施設の整備を行うことで、刈谷の魅力を発信できると考えます。市の考え方。市内には歴史博物館、夢と学びの科学体験館や各企業所有のものづくりに関する展示、体験施設がすでに複数あります。刈谷ハイウェイオアシスの来場者が刈谷スマートインターチェンジを利用し、そうした市内の各施設を巡っていただけるよう、市内の周遊観光を促す情報発信の充実を図っていきたいと考えています。問い合わせ先、文化観光課、電話621037。刈谷市障害者計画、第7期、刈谷市障害福祉計画、第3期、刈谷市障害児福祉計画案。募集期間、12月1日から1月4日。提出件数、0件。問い合わせ先、福祉総務課、電話621208。第9期、刈谷市介護保険事業計画、刈谷市高齢者福祉計画案。募集期間、12月1日から1月4日、提出件数1件。意見。市民の暮らしの実態、国の保険料改定の趣旨を十分反映した施策が求められる。具体的には、現行の13段階から17段階への切り替えや、住民税非課税世帯まではもちろん、210万円を超える世帯にも倍率の据え置きなどの措置を行うことや基準値の保険料は5000円を目指すことが必要だと考える。市の考え方。保険料額算定にあたって高齢者人口や要介護認定者、サービスの利用状況、介護給付費の伸び率や施設の整備計画などの要素を総合的に判断し、国からの通知を踏まえ、適正な保険料を算定し、設定します。問い合わせ先、長寿課、電話621013。第2次、刈谷市自殺対策計画、案。募集期間、12月1日から1月4日。提出件数、0件。問い合わせ先、健康推進課、電話、239559。